ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。メイド編13。本当に何度同じ失敗繰り返せばいいのよ。目が覚めるとまた自分の部屋。ご丁寧にメイド服は脱がせてあったわよ。きっちり下着姿で布団の中。何なのよ。酔ったやつが途中で目を覚まして部屋まで連れてきてくれたってわけ？寝入った私は朝まで熟睡だったのに。おまけに服まで脱がせてくれちゃって。昨日気がついてしまった自分の気持ち。そして奴の出したとんでもない提案。未だに消化できないスミカさんへの強い思いを私でどうにかできると本気で思ってるの？おまけに愛人って、まだペットの方がマシよ。とにかく頭を切り替えるけれども、昨夜の奴の行動を思い出すと、顔が赤くなった。やだやだ、思い出すな。あれは、寂しくて、野良猫を懐に抱いて眠ったの図よ。気にしちゃダメ。そう言い聞かせて、メイド服を着込み、台所へ向かった。朝の涼しい間に庭の手入れ、水やり。その間にパンを焼いて、奴が起きてきたらすぐに食べられるようにしておく。掃除は今日は外だけにしておこう。寝てるのにバタバタしちゃ悪いしね。ハーブをサラダ用に、野菜も少しだけ裏庭に植えてみた。新鮮な野菜の方が断然いいものね。いっそのことトマトやキュウリも植えてみたいけど、美観を損なうかな。今度旦那様に相談してみよう。庭で朝のサラダ用のハーブをちぎってると、なんだか背中に視線。
え、あ、おはようございます。
挨拶をしたものの、昨日のことを口にできない。お互い知らんぷりした方がいいのかな。
あの、何か。
裏庭に面したテラスにじっと無言で立ってるなんて、朝から気味が悪い。
いや、何でもない。
さすがにむすっとしたままでそこにいられても困る。
あの、朝食にされますか？
ああ。
なんだ、お腹が空いてるならそう言ってくれればいいのに。テーブルに座ってる奴は新聞を広げて、一応経済面に目を通していた。多分日課なんだろう。奴の部屋でも新聞を取っていたみたいだったし。
お前はもう食べたのか？
いえ、まだです。
オムレツを焼いている背中に問いかけられて素直に答えた。
一緒に食べてもいいぞ。
は？あ、朝もですか？
思わず耳を疑った。なんか、これってメイドの仕事じゃないような？
なんだ、 嫌なのか？
いえ、ご相伴させていただきます。引きつった笑いでお皿を並べていくけれども、まだ手をつけずに新聞を読んでいる。自分の分のオムレツを用意して席に着くと、やつは新聞をたたんで食事に手をつけ始める。もしかして、待っててくれたの？まさかね。
パンを焼く匂い、久しぶりだった。
焼きたてのパンをちぎって、口の中に放り込んで、やつがむすっとそう言った。お母様、ですか？
ああ。休みの日は時間があると何か焼いてたしな。
でも、まさや様は甘いものはお嫌いだと、旦那様からお聞きしましたよ。
ああ、好きじゃない。だけど、それを焼いてる母と、嬉しそうに食べてる父を見るのは嫌いじゃなかったな。
本当に好きだったんだな、ご両親のこと。そう、決まって家族の話をするとき、少しだけ辛そうな顔をする。
昨夜は、すまなかった。
いえ、私こそ、部屋まで運んでいただいて。
ああ、重かった。
悪かったわね。
嘘だ、軽いもんだ。それにじっくりと色気のない下着姿を堪能させてもらった。あそこまでシンプルな下着をつけた女を、ここ最近見かけたことがなかったぞ。
何をじっくり観察してるんですか？シンプルで丈夫なものがいいんです。
ちょっと酔ってたらしい。
ちょっとどころじゃありませんでしたけど、かなり酔ってらっしゃいました。
そうか。昨日言ったこと考えろ。
え？あれはスルーじゃないんですか？酔った勢いの。無理です。だって、自分の気持ちに気がついちゃったのに、愛人なんて無理だよ。本当に欲しいのは、温かい家庭。子供と旦那様と、愛し愛される家庭が欲しい。だけど、奴にとって、私はペットと同格の、身内みたいなものだから、愛人にしてやってもいいって存在ってだけなんだから、ちょっと辛い。
そうか。じゃあ忘れてくれ。
え？そんな、すんなり？
今まで通り、野良でいい。だから、この家にいてくれ。今日みたいにパン焼いたり、庭をきれいにしたり、家を大事にしてやってくれ。やめるって、言い出すなよ。もう、手は出さないから。
この屋敷に、私が必要ってことを言ってくれてるんだよね。今は、それでいい。うん。ずっとそうでいい。その間は、そばに入れるから。もし、奴に本気で好きな人ができて、お嫁さんとして迎える時が来たら、その時は、ごめんなさい。多分、もうここにはいられない。それが仕事ですから、お気遣いは無用です。
ああ。
少し嫌そうな顔をして、奴は私を睨んだ。朝が早かった分、時間はたっぷりあった。まさや様、本日お出かけのご予定はありますか？
いや、ない。
では、昼食と夕食を準備させていただいてよろしいですか？
ああ、頼む。
午前中は、やつがやたらとこちらを気遣ってきて、高いところのものを取ろうとすると、不意に後ろから手が伸びてきたり、重いものを運んでいると、ひょいと取り上げられたりと、調子が狂うほど親切だった。あとは、リビングでくつろぐやつにお茶を運んだりと、なんだかまるで家族の休日のよう。屋敷は広すぎないということもあるけれど、どこにいても、家の中の人の気配が感じられる作りになっているから、二階の部屋にでもこもらない限り、その存在は消えない。光と風と人が動く屋敷だった。やつも